それでは説教、祈りが通じるとき、新井先生です。
子供の頃の話ですが、日曜日の朝8時から放映をしておりました仮面ライダーというものが皆さんご存知かと思うんですが、これを見るのを楽しみにしておりました。日曜日の朝8時からやってたんです。 でも多分、3作目といいますか3シリーズ目ぐらいからだったと思うんですが、放送時間が9時からになってしまいました。で、日曜日の朝9時というと教会学校の礼拝開始時間でございますから、当然見ることはかなわなくなってしまいました。で、録画もできない時代ですから、誠に残念な思いをしたんです。まあ、教会学校はそれはそれで楽しく行ってましたから、別にだからといって何か特別嫌な思いをし続けたわけではありません。で、その代わりというわけでもないんですけれども、教会学校の礼拝が終わって、大人の礼拝が始まってしばらくしますと、今度は11時からスター誕生という番組が始まる。で、これを楽しみにしていた時期がありました。で、まあ、中高生ぐらいの当時の私から見ると、お兄さんお姉さん世代の人たちになるんですが、まあ、この人たちが歌合戦のようなことをして、で、まあ、予選を勝ち抜いて決勝に行って、まあ、そこで気に入ってもらえたら、レコード会社の人たちにスカウトされてデビューするという、そういう、まあ、芸能界への登竜門のような番組でした。桜田淳子さん、山口百恵さん、森雅子さん、有名な方々ですが、この番組を通してスターダムにのし上がっていった人たちです。他にピンクレディ岩崎宏美さん、中森明菜さんとかね、有名どころがそろこぞってこの番組から世の中に出ていきました。で、全然関係ないんですが、当時宮城県の片田舎で暮らしておりました。で、その商店街のですね、町の、まあ、商店 の売り出しの時期になりますと、100円お買い上げごとにシールを1枚もらえると。で、それをたくさん集めると商店街が主催する人気歌手のコンサートに行けるという、そういう企画がありまして、森雅子さんとかが、まあ、来てコンサートをするんです。で、当時人気絶頂だった山口百恵さんが来たこともあったんです。で、それまで100円ごとにもらえたシールが200円ごとに1枚になると、さすがだなと思うところなんですが、余計行きたくなるわけですね。で、記憶が確かならと思いつつ、一応姉にも確認をしたんですが、姉の友達、仲良かった友達に、まあ、商店の店主がおりまして、お宅ですね、その方にチケットをいただいて、姉と2人で小学校の体育館に、このコンサートを見に行きました。ただ、まあ、コンサートとは言っても、まあ、コメディアンが出てきて時間つぶしをして、桃江ちゃんは最後に出てきて2曲ぐらい歌ってさようならというような、そういうものでございました。1970年代の日本の風景ということでございます。で、現代ではですね、同じような番組が実は海外で流行っていて、イギリスではブリティッシュ・ゴット・タレント、アメリカではアメリカズ・ゴット・タレント、他にもいろんなところで、スペインとかマレーシアとか、そういうところでも同じような番組が人気になっております。で、かつて見ていたまさにスター誕生そのものなんですが、私もYouTube でそれをよく見ております。で、10年以上前になるんですが、日本でも有名になったスーザン・ボイルさんという女性の歌手の方、まあ、この方を生み出した番組だといったら、お分かりいただけるかもしれません。で、このブリティッシュ・ゴット・タレント、イギリス版なんですが、それの2020年、昨年の優勝者、1年を通して最後に優勝者を決めるんですが、2020年の優勝者はジョン・コートニーというピアニストでコメディアンをしている方でした。47歳だったかな、結構なおじさんなんです。で、この方は家族のこと、 ご両親のこと、そんな思い出などを面白おかしく、そしてただそれだけじゃなく感動的な内容で歌いますから、まあ、年間優勝者としてふさわしいと私も共感できる、そういうタレントの持ち主でした。でその彼が決勝の舞台で歌ったのは、この新型コロナに翻弄された2020年の様子でした。彼はこう歌ったんです。こんな時だからこそ問いかけたい、小さなことほど放っていませんか。蚊は小さいけどあなたを悩ませるでしょ。だから小さな幸せにもっと関心を持ちましょう。例えばバーゲンセールの靴のサイズが自分にぴったりだったとか、赤ちゃんがおむつ替えの時に笑顔を見せたとか、なくしたはずのお気に入りだった小さなペンが見つかったとか、サイズ8の洋服が着られたとか、普段は10なのに。まあこういうことをジョークを交えながら歌うんです。なるほどそうだよねと、まあ納得しながら、そしてクスッと笑いながら耳を傾けます。ほんの小さな幸せというのは私たちの生活の至るところに、まあ、あるわけです。むしろそういう小さな幸せの積み重ねの上に私たちの命はあるとさえ言えると思います。そもそも私たちがこの地上に生まれてきて、しかも今生きて生活している、これは本当にそれ自体が奇跡的なんだということ、これはもう言い古されている感は拭えないことですけれども、まさにその通りなんだと改めて思います。新型コロナウイルス感染症が流行り始めて、それがいよいよ私たちの周りに迫りきているという緊張感、これを煽り始められたのがちょうど1年前くらいでしょうか。イギリスでは鉄道の駅の売店にいた2人の女性に感染した患者がわざと咳を浴びせて、その女性たちは感染して発症し2人とも亡くなったというようなことが起こりました。日本では感染した男性がそれと知りながらスナックに行って、それがバレて大バッシングされた。後に容体が急変して亡くなったというようなことがありました。得体の知れない未知のウイルス感染症が音もなく忍び寄ってきた、それがこの1年前のこの時期でありました。2月の末には全国の小中学校が休校になって、4月には緊急事態宣言が出されました。教会でも昼食のうどんがなくなり、愛参会の取りやめになって、礼拝も無回収とする決断をいたしました。世間では自粛警察だ、マスク警察だなどという言葉が生まれるほど、お互いを監視して非難の応酬が止まらなくなりました。新型コロナの発生は私たちの社会を、そして私たちの心を分断していくための災いだったと、そのように思わずにいられませんでした。そういう中で健康でいられるということだけでも、これは本当にすごいことなんだという、そんな思いを多くの人が抱いたと思うんです。夜寝たら朝目覚める、これは当たり前のことだと思っていますから、それがどういうことであるかを意識することさえ普段はありません。時々年配の信徒の方が、朝起きると、ああ今日も命を与えられ、生きていることが許されてありがたいなと思うんだ、そうお話しくださるのを聞くんですが、その時には確かにそうだよねと思いはするんですけど、まさかそれを自分のこととして考えるまでにはやはり至ってはいない。夜寝るのはその日の疲れを癒し、翌日当たり前のように起きて、その次の日を生きるために、普通のそのサイクルなんだと信じて疑っていません。そのまま目覚めることがない などということを想像さえしない。でも何かが狂ってしまえば朝は目覚めなくなってしまうというのは十分にあり得ることなのであります。そう思うと、本当に私たちの周りにはたくさんの幸せが、小さな幸せがいっぱいある、そういうものに満ちているんだ ということに気づけます。今日目覚めたことも、朝ごはんを食べられたことも、こうしてそれぞれの場で礼拝を捧げられているということも、神様によって整えられた結果です。私が説教の準備を予定通り終えて、こうしてここに立っていられるのも、聖霊を通してそれに必要な備えをさせていただいたからだ。必要な力を与えられたからに他ならないんだということを思います。だとすると、肝心なのはやはりその小さな幸せにちゃんと目を向ける、心を向ける、そしてそれを幸せだと感じることができるかどうかということでありましょう。私たちはやはり大きな幸せを、それこそ目に見える、分かりやすい、そういう大きな幸せを望みます。それはもちろん悪いことではないですし、当たり前のことなんです。望んではいけないものではもちろんありません。私たちはあらゆることを神様に願い求める、それが許されています。ですからあらゆることを私たちは神様に祈り求めていきます。ただそれが必ず叶えられるかどうかというのは別の話です。その願いや祈りが御心にかなうものであるかどうかは分かりません。神様のことを私たちは完全に知り得ない以上、神様が私たちに対して何をふさわしいと思っておられるのか、それは私たちには知り得ないことです。一つだけ分かっているのは、今ある命を神様が生かしてくださっておられるということ、そして神様は私たちにふさわしいものをいつも備えていてくださるということです。ですから私たちの身の回りにある小さな幸せの数々は、すべて私たちが願っているもの、それが備えられていたものであり、あるいは願うことすら気づかないでいた、気づかないうちに願っていた、そういうものが備えられていたものなのだと。神様は私たちにとってふさわしいと思われたなら、それらはすべてお与えくださると聖書は教えています。すべてお与えくださるのですから、その確信を抱く者にとっては、いまだに与えられていないものでさえ、与えられたと告白できるようになります。まさに永遠の命について、その証は、いまだに与えられていないのに、与えられると確信するがゆえに、その永遠の命は与えられるんだ。だから救われたというふうに、告白させるんです。そのような確信を抱く信仰、みんながいつもそれをしっかりと保ち続けているわけではないかもしれません。私たちは信じられたり信じられないと思ったり、そういう中を行ったり来たりしています。でもそういう中にあって、身の回りの小さな幸せに気づくことができたら、やはり私たちは幸せになれる、心が温かくなってくる、その心が豊かになる、そういう思いをしっかり抱けるんです。ですから小さな幸せに気づけたときに、私たちは祈りを聞き届けてくださった神様を覚えて感謝をしたいんです。ブリティッシュゴッドタレント2020年の優勝者ジョン・コートニーさん、決勝での歌、歌詞の後半はこんな感じでした。時が来たら、このマスクを脱ぎ捨てて、それぞれの人生を思いっきり楽しもうじゃないか。私たち大人だって耐えてきましたよと。マクドナルドが長い間休業していても。今は苦しいけど、子供たちはいつかきっと思い出すに違いありません。新型コロナ禍のためにできなかったことがあるとか、あるいは失ったものがあるとか、そういうことじゃなくて、お父さんお母さんと毎日遊んだ記憶、それを覚えているはずですと。彼はこう歌いました。新型コロナのために今まで通り学校に通えなくなった子どもたち、外に仕事に行かなくなった親たち、そんな親子が日本にもたくさんいました。去年の4月のある日、 緊急事態宣言の最中、夕日差す鴨川河川敷に幼い子と一緒に腰掛けてぼーっと川面を見つめていたお母さんを見かけました。毎日毎日一緒にいて疲れちゃったのかな、あるいはこの先のことを心配しているのかな、いろんなことを一瞬で想像いたしました。でもあのお母さんも、そして横でおとなしく座っていた幼子も、その時のことをきっと思い出す時が来るに違いないと思っているんです。それは苦い思い出としてではなく、乗り越えられた地震やお母さんの一生懸命さを横で見ながら、その温かさに包まれていた思い出として、きっとその幼子は思い出す時が来るでしょう。私たちは神様が私たちを受け止めてくださっておられるということ、神様に属するものである限り必ず私たちの祈りを聞き届けてくださるということを信じます。そのことを信じ続けるためにも、身の回りにある小さな幸せに気づいて感謝できる、そういう命を歩んでいきたいと思います。祈ります。地なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちの周りにたくさんあるあなたからの恵みをしっかりと数え上げることができるように、私たちがそのことに感謝をしながら豊かな人生をこれからも歩み続けることができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一人一人の健康をお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。